山梨大学フューチャーシード。このコーナーは地域の中核、世界の人材をキャッチフレーズに教育、研究を続けている山梨大学を紹介するコーナーです。山梨大学の4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部について、各学部の先生、学生、そして卒業生の活躍を通してお伝えしていきます。今週は山梨大学に在学中の学生さんにお話を伺ってきました、先日私東条がキャンパスでお話を伺った模様をお聞きください。では自己紹介をまずお願いします。
はい、山梨大学教育学部科学教育コース理科教育系3年の清水瀬奈です。
清水さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
清水さんは山梨県のご出身ですか？
はい、山梨県甲府市の出身です。高校は甲府西高校に通っていました。
現在は教育学部の3年生ということですけれども、なぜ山梨大学を選んだのか教えていただけますか？
はい、自分が生まれ育った山梨で教師になろうと考えていたので、山梨の教育の中核を担っている山梨大学の教育学部に通いたいと考えたからです。また高校の先生や親ともよく相談して、たくさんアドバイスをもらいながら決めました。
高校生の時にしっかりともう夢が決まっていたんですね。
はい、
実際に入学してから感じる山梨大学の良さっていうのはどういうところですか？
教師を目指す上でのサポートが充実しているところです。教育ボランティアでの活動や山梨の小中学校での教育実習を通して、山梨で教師になりたい人はもちろん、他県で教師になりたいと思っている人にとっても恵まれた環境にあると思います。また温かい人が多くて、自然が豊かで、秋になると綺麗な紅葉が見れるところも魅力ポイントだと思います。
はい、暖かい人が多いなんてお話ありましたけれども、他の県から来る学生さんも安心な環境だななんて思うんですが、お友達には他県から来た学生さんもいますか？
はい、たくさんいます。静岡県や長野県から来た人が多くて、でも中には北海道や沖縄県から来る人もいます。
寒いところから暑いところから来てるね、学生さんもいるということですけれども、皆さんこう仲良く勉強してらっしゃるんですね。
はい、
さて教育学部科学教育コース理科教育系、こちらではどんな研究をしてらっしゃるんですか？
はい、物理科学生物地学のそれぞれの研究室があるんですが、私は生物の研究室に所属していて、生物の多様性の保全と希少生物の保護を目的とした遺伝子汚染を防ぐための仏土壌類の遺伝的調査や環境調査を行っています。
仏土壌類っていうことですけれども、これ私たちが一般的に思い浮かべる土壌のことですか？
そうですね、形は似ているんですけれども、もう少し小さくてひげが可愛い感じに生えていて、そういうところは皆さんが思い浮かべる土壌にそっくりだと思います。
研究室には身近にじゃあこの仏土壌がいるわけですね。
はい、います、
実際に研究に携わって、ここが面白いとか難しいなと感じることっていうのはどういうことでしょうか？
はい、生き物が相手なので、思い通りに観察を行えなかったり、予想した結果が得られなかったりするなど、見通しを持ちにくいところが難しいと感じますが、そこが面白いなと感じます。
根気強さとかも必要ですね。
はい、とても必要です。
さて学生生活というと学校外での活動も重要だと思うんですけれども、清水さんは学外ではどういった活動をされてますか？
はい、教育ボランティアとして甲府市内の小中学校で学習支援をしています。また大学では教育ボランティア委員会に所属して、教育ボランティアの運営にも携わっています。
子どもたちに実際にもう勉強を教えてる立場なんですね。
はい、
なぜこのボランティア活動っていうのはしようと思ったんですか？
学生のうちから子どもたちと関わる機会をできるだけ多く持ちたいと思っていたことが一番の理由です。また子どもたちの実態や現場の先生方を見て、そこから学びを得たいと思ったからです。
ボランティア自体はいつからやってらっしゃるんですか？
大学2年生から始めていて、本当は大学1年生からやりたかったんですけど、コロナの状況で1年生の時はできずに2年生から 始めました。
1年ちょっとの期間も続けてるということですけれども、はい、具体的にその学んだこととか子どもたちとの関わりの中で印象的だったエピソードとかって何かありますか？
はい、小中学校両方行ったんですけれど、小学校は1年生から6年生まで幅広い年代の子どもたちがいて、関わり方も低学年と高学年では違って、声かけの仕方も先生方が違うので、その声かけの仕方や関わり方などを学ぶことができました。
年齢によってやはりどう関わっていくかっていうのは違うんですね。
はい、
はい、さあ将来は教職関係のお仕事に就かれると思うんですけれども、清水さんはどんな先生になりたいですか？
はい、私は中学校で理科の先生になりたいと考えていて、生徒に寄り添いながら理科の楽しさや面白さを感じてもらえるような、そんな授業をしたいです。
はい、頑張ってください。さて受験シーズン間もなく到来となりますけれども、清水さんから受験生に向けておすすめの受験勉強方法がありましたら教えていただけますか？
はい、まずしっかりと睡眠をとることと、アウトプットの時間を多くとることです。受験期は睡眠時間を削る人が多くなると思うんですけど、眠い状態で勉強をすると効率が悪くなってしまうので、7時間くらい睡眠時間をとって、頭の中がすっきりした状態で勉強に取り組むことが大切だと思います。またノートにまとめて満足するのではなく、問題演習を繰り返し行って自力で解ける問題を増やしていくことも大切だと思います。
睡眠時間をしっかりとって脳も体も休めることって大事なんですね。
はい、
では清水さんから受験当日の過ごし方についてもアドバイスをお願いします。
はい、これまでに自分がまとめたノートや使っていた参考書を見返して、これだけやってきたんだから絶対大丈夫っていう気持ちで自分のことを励まして落ち着くことが大切だと思います。また一つの科目の試験が終わった後に友達同士で答え合わせをしないことも大切だと思います。
確かにそうですね、はい、気持ちの安定を保つためにはやはり受験当日っていうのは試験が終わるまで友達と答え合わせはしない方がいいかもしれないですね。
はい、
では最後になりますが、山梨大学を目指している高校生の皆さんにメッセージをお願いします。
はい、コロナ禍で制限の多い学生生活を過ごしていると思うんですけど、学生生活は思ったよりも一瞬で終わってしまうので、後悔のないように今を楽しんで過ごしてください。また受験生は受験が目前に迫りピリピリすると思いますが、家族や先生方など周りの人たちに支えられていることを忘れずに、体調にも気をつけながら頑張ってください。
はい、一人じゃないと思うことも勇気づけられますもんね。
はい、
清水さん今日はお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回は教育学部科学教育コース理系教育系理科教育系3年生の清水瀬奈さんのインタビューをお届けしました。今日放送したものやこれまでに放送したものはアクタスの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もどうぞお楽しみに。